天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業、文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語は、私、名寄市北国博物館に来ています。今日はこの天塩川を昔々、歩いて旅したという松浦武四郎について詳しくお話を聞いていきたいと思っています。お話のお相手は名寄市北国博物館館長の鈴木国照さんです。鈴木さん、今日はどうもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回ですね、私たちがこの天塩川物語で一つ取り上げたテーマといいますのが、松浦武四郎の書いた天塩日誌というものになるんですけれども、今日改めてですね、この私たちこう北海道をね、こう命名したということで知っていることもありますけれども、知らないことなどもたくさんありますので、いろいろとじっくりと松浦武四郎についてお話を聞いていきたいと思っています。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずですね、鈴木さん、松浦武四郎という方は一体どういった方だったんでしょうか。
はい、一口に言えば、皆さんよくご存知なのは、松浦武四郎というのは、江戸時代の終わりぐらいから、明治にかけて生きた方なんですけれどもね、
はい、
北海道の、地名をつけた名付け親として、有名ですね。
そうですよね、名前はよく知ってますね。
はい、生い立ちは、生まれてから71歳で亡くなるまでの、その前半を、北海道をはじめ、当時の蝦夷地ですけれどもね、現在の北海道をはじめとした、北方地域、千島とか、現在のサハリンを含めたね、そこの探検に身を投じた方。そして、北海道には都合6回足を踏み入れてるんですけどね、その中で、自分が歩いたところのいろんな記録を、詳細に、記して、また絵も描いたりして、北海道の、アイヌが、生きていた時代の、蝦夷地の様子を、生き生きと記録に残した方であります。
なるほど、この、蝦夷地というね、まだ北海道という名前がついていない、その時にアイヌの方々がね、まだ生活を主に営んでいた、その時にここの天塩川に沿って松浦武四郎も当時歩いたということなんですよね。
はい、そうですね、人生のうちの前半の方は日本全国を旅して、その後の、前半のうちの後半というかな、28歳で一番最初に北海道をやってきて、この天塩川に足を踏み入れたのは、当時40歳になっていました。
そうなんですか。じゃあそれまではまた別の蝦夷地をいろいろと歩いていたんですかね。
そうですね、現在の、東蝦夷地と言われているところとか、西蝦夷地、つまり、釧路の方であるとか、十勝の方であるとか、それから日高地方、そして道南の方、あと千島列島、そしてサハリンまで足を伸ばしていますね。
もうじゃあ北海道内くまなく歩いて回ったということなんですね。当時40歳だった松浦武四郎なんですけれども、私たちが住んでいるこの名寄市ですね、こちらも川に沿って実際松浦武四郎は通ったということなんですよね。
はい、私たちの住んでいるところを流れている天塩川という川ですけどね、その川は北へ向かって流れて現在の天塩町で日本海に注いでますけれども、松浦武四郎は当時は天塩川の河口、天塩町の方から、上流に向かって、やってきて、名寄も通り、一番、奥地では、現在の標津市、旧旭町の近くまで行って、 って、引き返しています。
あ、じゃあ割と源流の近くまで行って、はい、じゃあ手塩川も本当に下流から上流の、まあ、近いところまで歩いていったということなんですね。
はい、まさにその通りですね。
大体ですね、どのくらいの日数をかけて当時松浦武四郎はこの距離を歩いたんでしょうか。
はい、武四郎が歩いた日数は約、まあ上流川上上がるまでの間、
はい、
2週間ぐらい、
ね、2週間ぐらい
でその間に、うん、あの丸木船を仕立てて地元のアイヌの人を、はい、道案内にして上流に向かったと言われています。
あ、なるほど。で上流まで向かってまた引き返すわけですかね。
そうですね、丸木船というのは川を遡ることができますので、う
ん、はい、
アイヌの方の巧みなこう船さばきでですね、上流まで上がっています。
じゃあ一緒にアイヌの方も歩いているんですか。
はい、まさにその通りですね。
あ、
松浦武四郎の偉いところはそういうところでね、
うんうんうん、
必ずその地方に行ったらその地方のことに詳しいアイヌの人に道案内を頼んで、うん、そしていろいろ自然のことであるとか、
はい、
その土地土地でのアイヌの風習のこととか、そういうのをすべて聞いて、
はい、
そしてそれをすべて、文章もしくは絵としてですね、
はい、
今でいうメモ帳のようなものですけれども、に記録をしています。
それがまさにこの手塩日誌なんですね。
はい、その通りです。
なるほど。じゃあ当時そのアイヌの方々と、まあ、話をしながら詳しくね教えていただきながらこの手塩川流域のこの町を調べて回ったわけなんですけれども、この手塩日誌なんですけれどもね、実際どういったことが中身には書かれているんでしょうか。
一般的に言われている手塩日誌というのは、
うん、
実は江戸時代にですね、
はい、
江戸現在の東京で、
うん、
松浦武四郎が、まあ、北海道なんかの探検を終えてですね、
はい、
江戸に移ってから江戸であのいわゆる木版画、
はい、
として出版したものが一般的に言われている手塩日誌なんですね。
なるほど。じゃあ当時メモ帳として、持ち歩いて調べて、はい、まとめたものは、江戸に行って改めて清書されたということですね。はい、
清書したりそれから木版にこうあのいわゆる、版木というね、
はい、
今でいう、まあ、あの木を彫って、
うん、
絵や文字を彫り出して、まあ、印刷をするわけですけれども、まあ、その場合にはどうしても、まあ、予算の関係もあって、
うん、
その載せられる情報というのは限られてますよね。
はい、
でこの当時手塩川を探検した松浦武四郎はさっきも言ったように膨大な記録をメモ帳に残していますので、
うんうん、
その全部は実はその手塩日誌には載せきれなかったんですよね。
はい、
でその膨大な量については、
うん、
まあ、別にですね、
はい、
違うあの同じ手塩日誌ですけれども、
うん、
違う形で編集をし直してそして自分で持っていたんですね。
あ、
はい、ですから手塩日誌には正確に言うと分かりやすく書いた短いものと、
うんうんうん、
それから詳しいのと2種類があるですね。
そうなんですか。はい、実は今日鈴木館長にはですねそのものそのものを見せていただいておりまして、今ここにね手塩日誌の簡略化して書いたものというものと、そして一つですねこちらは活字化された手塩日誌、これはかなり分厚いですのでその当時のメモをそのままに残したものが2種類ありますけれども、本当に当時のままこれは何で和紙で作られているということですよね。
そうですね、
はい、これが木版画によって、印刷をされて当時売り出されたというものになるんですね。
松浦武四郎が、うん、まあ、売り出したのは今でいう自費出版という形ですよね。それで、うんうん、その出版の一番の目的は、
はい、
まだその当時、江戸時代の終わりですけれどもね、
うん、
北海道は完全にまあ開拓はされていなくて、
うん、
まあ、アイヌの方が住んでいるのと、
はい、
南の方には一部あの和人が住んでたんですよね、
うん、
それで武四郎は北海道に非常にその開拓の可能性とか、
うん、
それからそこに住んでいるアイヌの人たちに、
うん、
あの愛情を寄せてましたんで、
はい、
いい形で北海道を開拓してほしいという、はい、その気持ちでね、
うん、
江戸の人たちにこの当時の日本州の北にね、
うん、
蝦夷地という広大な自然に恵まれた土地があって、
うん、
でそこにアイヌという、非常にその自然の中で生かされている人たちが独自の文化を持った人たちがいるんですよということを知らせたくて手塩日誌を書いたと考えられています。
まあ、なかなかそういった情報も簡単には得られないその当時にこの手塩日誌の反応といいますかどうだったんでしょうかね。
はい、
うん、
あの松浦武四郎は、
うんうん、
先ほど、まあ、一言でなかなか言うのは難しいって言いましたけれどもね、
うん、
まあ、よく言われているのは探検家であるんですけれども、はい、それと同時に、うん、まあ、素晴らしいそのルポライターであったりね、あと博物学という、まあ、植物や自然のものについての詳しい知識を持っていましたし、いろんなものを集めるコレクターでもありました。
へ、
でそれらを修正して三線市取調室というこういう地図も出版をしていますね。その膨大な情報量があって、竹四郎はいろいろな人間関係、特に江戸時代のいろんな分野の方と友達がたくさんいましたので、はい、この友達には、まあ、大変この鉄匠日誌も含めてね、竹四郎が江戸地で見聞きしたいろいろな記録類というのはとてもね、うん、評判が良かったと書かれています。
なるほど。それと同時に、まあ、こうやったね膨大な情報を一つの本にしたり地図にしたりすることができる松浦竹四郎というのは本当に凄腕の持ち主だったっていうことですよね。
そうですよね。体は150センチも満たないので、小さい、憧らなかった方らしいですけどもね、
うん、
まあ、アイヌの人たちと一緒に寝起きをして、
はい、
同じものを食べて丸木舟の前に乗っていろんな情報をメモして、うん、それを、まあ、江戸に帰ってきてまとめるというね、
うん、
まあ、そういう編集者としての能力も優れてたと考えられてますよね。
そうですよね。そして今の物語を聞いていると本当にこうアイヌの人たちからも愛されたということで、本当にその持っている人格っていうか松浦竹四郎の人格というのも本当に皆さんから好かれる、まあ、愛されるようなそういった人柄だったんだなっていうふうに思いますね。
まさにその通りですよね。
あ
の松浦竹四郎の偉いところは、まあ、通常その地を探検するというとね、その地方を治めている人にいろいろな情報の提供を受けたりしてですね、するのが一般的なんですけども、そうではなくて、
はい、
そのまあ、いわゆる民間っていうかな、そこに実際に暮らしている人、住んでいる人の話を直接聞いてね、そして、その話をもとにいろいろな資料を集めたというのが竹四郎の偉いところ。特に、まあ、当時アイヌの人たちは決して江戸地ではもともと自然の中で、まあ、暮らしてたんですけれどもね、本州の方から和人がたくさんやってきて、
うん、
まあ、いわゆる日雇い労働者のような扱いを受けてた、
うん、
まあ、大変非常にその貧しいというかな、
うん、
親子が別れ別れになったり夫婦が別れ別れになったりしてね、
はい、
若くて体力のある人はみんなその海岸線に行かれて、そこで昆布を取ったり魚を取ったりというのに従事させられて、その内陸の立場、例えば鉄生川の上流ではね、お年寄りと小さな子供と、そしてまあ体が具合が悪い人、そういう人たちしか残されていなかったと。そういうのをちゃんとそのアイヌの人の目線でひどい状況も記録に書いてあるというのが素晴らしいことだと思いますね。
そうですね、はい、なんかそういった本人の、まあ、そのアイヌの人たちの立場に立ったちょっと怒りを込めた文章っていうのもところどころに見られるということで、本当に私たちのこう民間人の目線に合った日誌ということで、その当時の生活がそのまんまに残されているというのがこの鉄匠日誌なんでしょうね。いや、なんだここだんだんと松浦竹四郎さんがこういった人だったんだろうなっていうのがね分かってきましたけれども、この松浦竹四郎さんは北海道の名付け親と呼ばれていますよね。しかもその名付けた場所はこの鉄匠川沿いにあるっていう話があったと思うんですが、これはいかがでしょうか。
最初に話しましたが、北海道という地名の名付け親としてね、
うん、
松浦竹四郎は全国的にも有名なんですけれども、
うん、
実はその発想を得た地がこの鉄匠川だったという、名付けたというのは明治時代に入ってからね、
はい、
当時、今の北海道は蝦夷地と呼ばれていました。で江戸時代には蝦夷地でよかったんですけれども、
はい、
まあ、新しい時代が来て明治政府がこれから蝦夷地を開拓するにあたってね、
蝦
夷、
うん、
まあ、地というのはまあ昔からの言い名だけども、
うん、
ちょっと名前を変えたいと、で当時北海道の地理に一番詳しかった松浦竹四郎に、蝦夷、
うん、
地に代わる新しい名前の、
はい、
案はないですかということでお願いをしたんですね、
うん、
その中で、まあ、5案か6案松浦竹四郎は出したんですけども、
うん、
その中の一つに、北海道、口で言っちゃうと同じですけれども、
うん、
松浦竹四郎が提案したのは、
うん、
北海道の北は北、今は北ですね、
はいはい、
うん、それは海は今海と書きますけれども、
はい、
加藤さんの海に伊藤さんの井、それで二字かいいね、そして道は今の道という言い方ですね。
へ、は
い、でこれはちゃんとした意味があって、うん、竹四郎はこの北海道で出したんですけれども、
うんうん、
まあ、当時の明治政府のお役人さんはそれを加と伊を 海に直して北海道にしたんですけれどもね、実はこの貝という真ん中の字ですね、貝というのは実は竹四郎はある意味を込めてつけました、うん、その意味を込めた理由が、うん、竹四郎の鉄章二種の中に隠されています。
その貝、はい、の部分です ね, ですね、はい、どういった意味だったんでしょう、はい、
竹四郎の鉄章二種 の, その簡略版の方なんですけどね、
こちら
こちらの方に見ると川を遡って帰る時ですね、
はい、
現在の、まあ、音威根部と中川町の境ぐらいのところに、まあ、アイヌの人の家に、うん、泊まったわけなんですよね、
はい、
そしてその頃の人に、まあ、夜ご飯を食べてからですね、いろいろとこの地方の、まあ、アイヌの人たちの話を、うん、まあ、聞いた時にこの地に住む人を貝という、それは樺太地方でもねそういう言い方をするらしいんですけれども、竹四郎もいろんなところに行って、うん、男の人は貝なと言って女の人は貝地と呼ぶんだということを、まあ、聞いたんですね、
うん、
あ、そうするとアイヌというのは皆さんご存知のように人間というで、うん、アイヌの文化とかアイヌ人とかという言い方をしてますけれども、
はい、
まあ、実はその地域に住む者としての言い方は貝という名前があるんだなということを竹四郎はこの音威根部での頃の話で頭にすり込んだんですよね、きっとね。
じゃあなんかこう貝人みたいな感じのイメージでいたんでしょうね、うん、
だからそれをずっと記録にも留めたし自分の頭の中にあって、うん、その明治2年になって明治政府から言われた時に北の方にある貝の人たちが住んでいる地方という意味で北海道と、それも加藤の加と伊藤の意を当ててあげたんですね。それが海になったという意味です、まあ、そういった意味では鉄塩西で音威根部に足を止めてこのお話を伺った、はい、そのことが、
うん、
北海道の、まあ、命名のね、はい、ヒントになったという意味で、まあ、命名の地というよりは、うん、北海道の名前をの発想を得た湿地というのが、まあ、現在の音威根部と、ね、中川の間の、トンベツ湖という川、うん、トンベツ川という川のそばに火が立っています、
うん、北海道の名前の由来というのを改めて聞いてみますと、私たちが今まで持っている北海道という名前のイメージもガラッと変わってね、その当時思いを馳せた松浦武四郎の気持ちというのがなんだかこう分かるような気がしますね。さあ松浦武四郎ですね、今私たちが見ている鉄塩川ときっとその当時松浦武四郎が見た鉄塩川の風景っていうのはまたきっと違っているかとは思うんですけれども、まあ、今でもねなかなか手つかずの自然なんて言われますけれども、その当時松浦武四郎が感じた鉄塩川っていうのはどういったものだったんでしょうか。
竹四郎は先ほども言いましたように、
はい、
川からしか基本的にはね、
うん、
風景を見てません。
そうですね、
まあ、当時道路も鉄道もなかったですし、
はい、
なかなか山に登るにしても、
うん、
大変な作業ですのでね、
うん、
それで川から見た風景を鉄塩西に、まあ、メモをしています。うん、その中で、当然まだまだ自然が豊かだということで、うん、例えば下流域だと山が真っ黒く見えたと、まあ、それは当時遡ったのは時期的にもちょうど今ぐらいの時期なんでしょうかね、夏か初夏ぐらいですけれども、で山が黒く見えたというのはこの松の木が濃く生えてたんだね、うん、蝦夷松の緑が濃いですから、うん、遠目で見たら緑というよりもね、まあ、黒い山に見えたかもしれない。であるところへ行くとね、白い森が見えたって書いてある、はい、白い森が見えたっていうのは多分白川だったんでしょうかね。
でしょうね、
葉っぱが白いってことはないと思いますけども、
はい、
白っぽい森が見えた、まあ、そのように、まあ、森が鉄塩川水地では森林が豊かですから、
はい、
そのことについて象徴的に書いてあるというのが一つ。もう一つは、
はい、
そのアイヌの人たちのことなんですけどね、竹四郎はサハリン、千島列島、うん、そして北海道全域 を歩いてますので、
うん、
その地方で例えばアイヌの人の言葉もね、うん、日本語でも方言があるようにアイヌ語も当然方言があります、はい、風習が随分違う、うん、竹四郎はこの前の年ちょうどサハリンを探検してるんですね。樺太の大体半分ぐらい、南半分ぐらいは北海道から渡ったアイヌの人たちがいたんですよね。それで言葉とか、
うんうんうん、
それからその文化、さっきの貝という言葉もそうですけどね、
はい、
言葉とね、それから使ってる道具とか、うん、そういうのが非常にね、樺太の風習と同じのがたくさんあるって言ってました。
最後にですね、松浦武四郎の奇跡を追って今鈴木館長がこう松浦武四郎から感じることはどういったことでしょうか。また、改めて感じるこの鉄塩川の魅力っていうのは鈴木さんからも教えていただきたいなと思うんですが、
はい、まあ、竹四郎は、
うん、
まあ、あの手塩川にいたのはね本当に2週間ぐらいの短い間 でしたけども、
うん、
あの手塩日誌の中には非常にその印象深く、
はい、
あの書いています。
うん、
特にそこに住んでたアイヌの人たちが、うん、とてもその何て言うのかな、こうあまり和人との接触がまだ少なかった。特に手塩川というのは北海道の中でも、うん、まあ、南から見れば奥の方にありますので、
そうですね、
アイヌの人たちが、
うん、
まあ、遅くまでね、比較的は遅くまでアイヌの人の文化を保っていた地域とは言われているんですよね。はい、
うん、
でその中で、まあ、竹城もいろんなところを見て、まあ、ほぼ最後に近いぐらいの時に、
うん、
手塩川を遡って、
うん、
ある意味その手塩川の住んでいるアイヌの人たちのことを非常に、まあ、愛情を持った目で見たと考えられますね。
うん、
そうですね、
うん、
それで竹城の、まあ、一貫してその言いたかったことはやはり、うん、北海道、特に竹城は北海道だけでないですよね。いわゆる北海道のさっきの意味は、
うんうんうん、
現在の北海道と、
はい、
それから現在のサハリンと、それから現在の千島列島、
うん、
これ3つをね、
はい、
竹城は北海道という、
うん、
いう意味合いだったんですよ。
なるほど、
はい
はい、
でその3つはできればその、まあ、日本領としてね、竹城は考えてたみたいなんですよね。
そうですよね、
まあ、今いろんな状況の中で日本領ではないですけども、北海道だけは日本領だけどね、その中で、はい、まあ、今思えばねこの地域にはその自然の資源もある、それから海産資源もある、でサハリンの沖では天然ガス石油も取れます。
そうですね、
水産資源もありますよね、
はい、
で森林資源もあります。まあ、そういう意味では竹城のその着眼ってのはすごかったかなと思うんですよね。
そうですね、うん、
で、まあ、それは残念ながらなされなかったんだけどね、
うんうんうん、
そこに住んでるアイヌの人たちをまず非常に愛情を持った目で見て、
うん、
そのアイヌの人たちの生き方に共感をしているということが、うん、竹城の、ね、いろんな文章の中に一貫して感じることです。
うん、なるほど。
それで私が一つだけ言いたいのは、
うん、
この竹城の日誌をね、
はい、
活字化した、その詳しい方の日誌を活字化した
そのままのものですね。
はい、そうですね、
はい、
そこには本当に竹城の生の言葉が書いてあるんですよね。
はい、喜びや怒りも含めた、
そうです、はい、でそれをその活字化したその秋葉実さんっていう方、
うん、
この方は大学の先生でもなくて、
はい、
マルセップリ在住の、まあ、研究者の方なんですけどね、この方、はい、
うんうんうん、
このまあナイロからそう離れてないと思ってらっしゃるんですけどね、
はい、うん、
でその方 の、
うん、
その竹城の今までのこの日誌類を全部見て、
うん、はい、
そして感じたことは、
うん、
その竹城というのはその江戸時代の末にね、
はい、
まあ、ひどい扱いを受けてたアイヌの人たちの、うんうん、その惨状というかな、
はい、
生活の困窮ぶりをね目の当たりにしてね、
うんうん、
それでそのいわゆる行政、まあ、私たちも行政の中にまあ暮らしている人間ですけども、はい、
うん、
行政というのはね、そこに住む人、つまり会ですよね、
うん、はい、
会の人たちの命とそれから文化を守ることが最大の仕事だということをこのいろんな竹城の仕事を通じてしてきた人なんです、うん、とその人は言います。だから、うん、そしてそれをこの本を出版する形でね、
うん、
それを江戸時代の人たち、明治時代の人たちにこう静かに訴えたという、うん、そういう素晴らしい、まあ、全ての自分の業績の中で探検をしたりなんかするのも一つの、うん、切り口だけども、
うん、
その自分の生涯全てを通じて、
うん、
その、まあまあ、時の政府とか行政というのは、
はい、
命と文化を守るのがちゃんとした仕事なんだよと、それをしっかりやってくださいよということを言いたかったんじゃないかなという、そういうことをね、うん、おっしゃってるんですね。私はそれを非常に感銘を持って聞いたんですよね、はい、ですからやっぱり、文化、そして命、何よりも命と文化というのはね、やっぱり その地で歴史的にずっと伝えられてきたもんだから、それを大事にすることがこれからも大切かな、ね、まあ、それには自然環境も含めてちゃんと残さなきゃダメですよということであります。
そういった松浦竹城のこう思いを受け継いでる方がまたここに一人いらしたなというふうに感じるんですが、
は
い、
まあ、私自身はその方の、ね、うん、話を聞いてそう思っただけですけどね、
うん、
ただ私たちは、まあ、私も含めてたまたま手塩川の筋で生まれて、
はい、
まあ、60近くまで生きているんですけどね、
うん、
まあ、先ほど手塩川がどんな魅力があるんですかっていう
話を
しましたけどね、
はい、うん、
その手塩川っていうのは まあ、とても長い川、全国で4番目に長い川、
はい、256キロ、
はいはい、それで一つにはあの南から北に流れてるんでね、
うん、
その上流ではお米を作る、
うん、はい、
中流ではね畑、
はい、
そして下流の方行くと酪農というね、日本の3つの、ね、
うんうん、
農業が一つの流域で全部見られて、
そっか、そうですね、
そしてこう竹城もあの船から眺めましたけどね、
うん、
その上流の方行くと山の地形が見れて、
はい、
中流に行くと丘がつながってて、
うん、
で下流に行くとこのサルベス湿原みたいな、
はい、
土地があるというね、3つの景観が楽しめる、うん、3つの農業と3つの景観が楽しめるとですね。そして2つ目には、
うん、
手塩川というのは広長い川で、あんまりその上流中流に平野がないので、
うん、
こう水辺が、手塩川の水辺があったからすぐ山にこうつながるんですよね、
うん、
で水辺、そしてそのなだらかなところをちょっとあって、そして山に行くというね、そういう自然の中で、ね、遊べるね、横断したり縦断したりという、そういう自然体験ができる空間を持っているということなんです、
はい、
でその空間がとても、うん、先ほどちょっとあの自然がよく残されているということですよね、
うんうんうん、
ですからそこに生きる人たちはね、
はい、
自然が豊かということをまず実感をして、
うん、
まあ、できればそのアイヌの人たちがいろいろ残してくれた伝承とか、
はい、
とかアイヌの人たちが北に生きる生活の知恵なんかをね、
うん、
その学びながらね、
そうですね、
はい、その四季を通じたこの今だいうスローライフができるところなんですよ。
なるほど。
そういうところに生きているんだなということをね、
はい、
自覚してほしいなと私は思います。
そうですね、はい、こう知らなければこういった感じというかね、こういった気持ちになることはなかったんですけれども、まあ、改めてこの手塩川の魅力というのも鈴木さんから教えていただきましたし、私たちのすぐそばを歩いたこの松浦武四郎のお話を聞くことで、この土地に対する愛情というのもね、ますますなんだか増えそうだなというふうに感じました、今日はですね、松浦武四郎の手塩日誌ということをテーマに、ナイル市北国博物館の館長鈴木邦輝さんから本当に興味深いお話をたくさん教えていただきました、鈴木さん今日はどうもありがとうございました。
失礼いたしました。ありがとうございます。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。